これから第5章の内閣について説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。この章は、ファーストステップとセカンドステップの2つしかありませんので、比較的短時間で終わるのかなっていうふうに思うんですけれども、それぞれに重要な論点ありますので、しっかりそこを押さえていただければなというふうに思います。それでは、まずファーストステップですが、行政権の中身についてですね、これまでの章の中でも、結構その行政権の中身について、佐藤先生の見解を取らせていただいて、書いてあるので、初見ではないかなというふうに思うんですけれども、しっかり説明していきたいなというふうに思います。まずは、この論章自体が、まず公序説は取ってないことについては、多分すでに触れていると思うんですけれども、そもそも公序説っていうのは何のかっていうと、国家の人民裁量ですね、人民支配裁量のうち、立法、司法を除いた権限と、ということで、消去法ですよね。コミュニケーション内、何を言ってるかっていうと、そうすると結構行政権ですね。その公序説を取ってしまうと、あらゆる権限というのが、その行政権に含まれてしまうと。それだとまずいので、公序説を唱えている人たちも、その行政府と私人との関係ですね。私人をその規律する国家権力に限定しているというような見解が通説になっています。ただ、これは消去法に過ぎないというのは先ほど述べた通りですし、第4章の国家連が述べた通り、政治的微小説ですね。最高機関制について政治的微小説を取ると、その公序説と相容れないよってことについては、すでに述べた通りです。で、この論章は、公序説は取りません。積極的に水気をします。なので、佐藤先生の見解とを挙げているんですけれども、手がかりとしては、その内閣が行える事務ですね。重要な事務ってことで、憲法73条各号から行政権の定義っていうのを導いています。佐藤先生によれば、行政権っていうのは、国の取るべき適切な方向、総合的な政策のあり方を追求しつつ、法律の正当な執行を図る作用というふうに定義されることになります。で、米印は何が書いてあるかっていうと、行政権を法律の執行と捉える見解、端的に執政権と捉える見解があるということですが、よくあるのは、行政というのは法律の執行ですよね。なので、これに執政は含まれないとして、あくまで法律の執行のみなんだというふうにする見解もありますし、その法律の執行と離れて執政権というふうに唱える見解もありますと。ただ、この点については、その上記佐藤説ですね。というのは、法律執行説と、執政権説の折衷案なんだということで、法律の執行だけでは説明できない執政作用もある。一方で、行政権者の主要な任務に、法律の執行があることは否定できないということで、書いています。簡単に言えばですけれども、国会について、最高責任追説を取ってるっていうふうには言ったんですけど、国会も執政作用あるわけですよね。で、そことの区別については、アクションとブレーキを、イメージしてくださいというふうに言ったんですけれども、この法律執行説と執政権説っていうのは、その執政作用の中での区別を前提としないわけですよね。同じ執政だと、その被ってしまうんではないかってことで、あくまで行政は法律の執行なんだとか、あくまで行政は執政なんだってことで、きっぱり分けちゃう見解です。ただ、すでに述べた通り、同じ執政の中でも役割分担できますので、佐藤説、上の枠内の定義を前提とした上で、法律の執行を図りつつ、執政作用もあるんだと。国会と違うのはアクションの役割なんだということで、押さえていただければなというふうに思います。で、次の枠内ですが、73条1号にある国務っていうのは何なのかってことで、立法上含みますよねと。それを総理っていうのはどういうことかというと、権力分立に反しないように、決定に至らない政策的配慮ということになります。決定してしまうのは立法ですからね。なので、これはあくまで配慮するに至るというふうに覚えておいてください。で、同号はってことで、議院内閣制のもと、内閣に通常期待される立法活動への参加や、指導の役割を承認する決定ということで、これが内閣、あれですね、内閣総理大臣が厳密には法律案を提出するわけですけども、閣議決定するのは内閣5条でありますので、法律案の提出権というのは内閣に、実質的には認められているわけですね。これが要は認められた趣旨になってくるわけですよね。これも代表民主制のところで多分述べたと思います。で、次ですね。で、実際に何をやってるかっていうと、その内閣っていうのは、行政各部が、法律を誠実に執行できるように、一つ目としては行政各部から国政全般に関する情報を集約し、二つ目としては、法律執行に際して基本的な方針政策を立て、で、三つ目で外交交渉との関係を調整する役割になるというような形になってくるわけです。で、その下のところに関しては、読んでいただければなというふうに思います。で、次の参照ですね。ロッキード事件が挙げられています。これも皆さん聞いたことはあると思うんですけれども、 まあ、内閣の明示の意思に反しない限り、行政閣務に対して、指導、助言等の指示を与える権限が、まあ、首相にあるというふうに判事しているわけですけれども、基本的には、内閣の閣議決定を得る必要があるわけですよね。で、この明示の意思に反しない限り、まあ、その権限、与えられている権限だということで、まあ、書いてあるわけですけれども、これがその憲法上の指揮監督権に含まれるかについては、見解は分かれています。なので、ここについては、まあ、一義的に出てこないかなっていうふうには思いますが、まあ、今日ではってことで、内閣総理大臣が、内閣官房、内閣府の補助を受けながら、内閣の基本的方針を発議。ですね、発議して、閣議決定などを得た上で、今度はそれを根拠に行政閣務に対して指揮監督権を行使して、政府全体を動かしていくと。という形で、まあ、官邸主導というのが、まあ、定着しているというふうに書いています。で、セカンドステップですね。あ、すいません。少し戻りますが、まあ、ロッキード事件については正直ちょっと難しい判例です。で、これ、慶州に載ってるんですけども、これ、刑事分野でも出てきます。なので、しっかりちょっとそことの関連で、押さえていただければな、というふうに思います。すいません。セカンドステップに戻りますが、こちらでは、まあ、人事院の合憲性について触れています。で、これも何が問題になるのかっていうのを、まあ、正確に議論しましょうってことで、書いているんですが、まず人事院っていうのは内閣の所轄のもとには置かれています。一応内閣のコントロール下にあるわけですよね。ただ、管理とか指揮監督よりもコントロールの程度は弱いわけなんですよね。で、またその両議員の同意を得て内閣総理大臣の人事官は原則として任期中解任されない。まあ、こういった事情を見ていくと、内閣の指揮監督ってほぼ及ばないんですよね。だから問題になるんだ。ということで、内閣を行政の統括者とする憲法65条72条に反するのではないかっていうのが問題になります。で、まず形式的な理由としてよく挙げられているのは、憲法65条は全てっていうことで、行政権が内閣に属するとは規定していないってことですね。全てとは書かれてないわけですね。ただまあこれだけでは足りないので、まあ実質的に見る必要があるんですけども、実質的な理由としては、権力分立の原理により、適切な権力の分割創生はまず期待される。人事行政っていうのは、その統合的な機関である内閣が、直接に公務員の人事制度をすると、統合的に運用してしまう危険性があると。だから、その人事行政の中立性の要請があると。だから内閣から、まあ、独立、ある程度認めてもいい。また民主的な責任行政においても、内閣与党が一定となる議員内閣制の下では、国会によるコントロールからも独立させる必要がある。そうですよね。国民内閣制論っていうのは多分すでに出てきたと思うんですけど、議員内閣制の本質を理解する上では、まあ、その国会と内閣っていうのはもう共同体制になる。なので、国会のコントロールも、まあ、奪わなくても OK。ということで、書いています。まあ、なおってことで、まあ、人事行政、まあ、人事の判断するわけですけれども、まあ、準司法的作用も営むわけですよね。ただ、これに関しては、もう内閣と国会は別に司法権ありませんので、そもそも。コントロール受ける必要はないということで、指揮監督に屈しなくてもいけんじゃないというようなことが書いています。ただ、大事なポイントは、最後の米印のところです。上記理由は人事行政の中立性が根本にあると。だから合理性は認められてるんですけども、その実態が変わる場合があるわけですね。その運用の実態が、例えば公務員の人事制度全体を弾力的に運用できる要請が強くなってくれば、その中立性よりもその運用する弾力的な、まあ、迅速性ですね。そういったところの方が重視されていけば、合理性は失われる可能性があるわけですね。なので、これも一律的に決まるものではなくて、その実態を見て判断する必要があるというのは、しっかり押さえていただければなというふうに思います。はい、この章はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。